はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、みなさんこんにちは。お元気でしょうか。はい、先日のね、 YouTube ライブね、面白かったね。ありがとうございました。途中でね、携帯がね、落ちる、切れるというトラブルがありましたが、皆さん長い時間ね、ありがとうございました。ぜひ私の YouTube の中にアーカイブを残しているので、まあ2つになってるんですけどね、切れたからね、1と2パート1パート2あるのでね、ぜひチェックしてみてください。お願いします。次はね、2000人になったらまたやります。はい、いつかな、早く2000人頑張ります。はい。でね、今日はね、リクエストにお答えします。はい、リクエスト、ちょっと名前わからないんですけれども、パリスシンドロームについてどう思いますか、というメッセージが来ています。はい、パリスはパリだね、フランスのパリのシンドローム。はいはいはいはいはいはい、はい、何それ何それ、私知らなかった。これさ、桃子と日本語っていうポッドキャスト、多分知ってる方多いと思うんですけど、桃子先生のポッドキャストでも同じトピックをね、やってたんですよね、この間。ってことは多分同じ方が質問されたのかな？ね。はい。パリスシンドロームっていうのは、まあどういうことかというと、ちょっと調べたんですけど、日本語だとパリ症候群と言います。症候群はシンドロームの意味ですね。なんとか症候群って言いますね。まあ病気みたいな感じですよね。うん。はい。パリ症候群は適応障害の一種とされ、うつ症状や不眠のほか、被害妄想や幻覚までもが症状として上がっています。やばくない？ドラッグみたいじゃん。特に20代、30代の日本人女性が陥りやすいと言われており、感覚過敏でさらに病んでしまったり、現地住民から差別を受けていると思い込んだりと、負のループに陥りがちです。はあ、なるほどね。まあ、この話を簡単にすると、そのパリシンドロームっていうのは、日本人女性がなりやすい、20代から30代の日本人女性がなりやすいとされている、パリの、まあ、カルチャーショックの病気って感じですね。で、まあ、不眠、眠れなかったり、鬱だったり、まあ、あとは妄想、幻覚、うん、実際にないことが、起こっていると思ってしまったりすることですね。妄想や幻覚などが症状として上がっています。いや、ドラッグやん、症状が。やばいやん。メンタルの問題ですね。精神病みたいなものですね。うん。なるほどね。はいはいはい。やっぱ日本人からしてというか、まあ、世界中で共通かと思うんですけど、フランスといえばやっぱキラキラしたイメージ。なんか、おしゃれで、みたいな。なんか、綺麗で、歴史のある。なんかすごく綺麗な街みたいなイメージがあるけど、それをイメージを持ったまま実際にパリに行くと、その現実とリアルと全然違うみたいな。現実が全然違うじゃーんってなって病気になっちゃうってことですね。はい。へー、こんな話があるんだ。なんか多分私はこれはパリだけの話じゃないと思うんですけど、絶対日本でもあると思うんですよね。外国人の人が、なんか日本人は優しくて、なんか素晴らしい国だって言ってきたけど、もうそうじゃなかったみたいなものは絶対あると思うんですよ。カルチャーショックですよね。ありますよね。うん。なんだけど、パリがすごく、なんだ、そのカルチャーショックっていうのがひどい。すごく大きいんだって、ダメージが。へえ。行ったことないんだよな、私でも。うん。でも結構私は、パリじゃないや、フランスの方とレッスンもしてるので、フランスの今の状況とか、なんかリアルな話とかもいろいろ聞いてるので、まあそこまではならないと思うし、まあもしね、なんかそういう、なんだろうね、パリシンドロームになってしまう方っていうのは、 あんまり海外は向いてないかもしれないですね。海外生活っていうのはね。パリだけじゃないよね。アメリカとかもね、なんかやっぱ日本人アメリカすごい好きだけど、やっぱ現実はそんなに簡単な、なんだろう、生活ではないよね、絶対ね。シンドロームね。なんかね、私のね、ちなみにフランスのイメージは、まず、服はね、ボーダー。赤と白のボーダーで、デニムを履いてね、ちょっと細身のね、デニム。ちょっとネイビーね、紺色、ネイビーのデニムで、スニーカーで、赤と白のボーダー、みたいな感じで、あと、ベレー帽をかぶってんのね。で、茶色い袋の中に、フランスパンと、なんか、果物が入ってんのね。で、歩いてるって感じ。で、そのリンゴを落としてしまうの、袋の中から。わーって。で、コロコロコロコロって転がって、リンゴが落ちてしまったその先に、だいたい身長180センチぐらいの、細身のフランス人のイケメンが拾ってくれるみたいな、そういうイメージ。で、そのフランス人のイケメンとカフェに行って、テラスのね、カフェね。で、ちょっとエスプレッソとクロワッサンを食べるみたいな感じ。で、最後に2人で、セーヌ川の、橋みたいなところを、歩くみたいな。これがパリのイメージというよりは私のね、妄想でございますけれども。まあ、そんな感じでございます。まあ、実際はもちろんこんなもんじゃないと思うんですけれども。まあね、まあ理想と現実の話ですよね、これはね。期待していたものは全然違かったってことですよね。でしゅよね。なるほどね、そんな言葉があるんだ。へえ、まあ、私は、パリシンドロームになるかな、言ったら。どうだろうね。まあ、結構国民性も違うじゃないですか。国民性っていうのは、まあ、人の性格の文化というか、例えば日本人は、やっぱ先輩後輩の文化があって、あんまり、自分から意見を言う人がいない。ストレートにものを言う人がいないけど、反対になんかヨーロッパとかそのフランスとかっていうのは、ストレートにね、自由に発言する人が多かったりとか、あるじゃない。ね。そういう部分でもやっぱり違いってあると思うんだよね。皆さんはどう思いますか？パリシンドローム。ね。他に何シンドロームがあるかな？ピーターパンシンドローム ピーターパンシンドロームはよくあるよね。ね、知ってる？ピーターパンシンドローム。年齢的には大人なのに、精神的に、メンタルは子供のままでいる、大人子供のことをピーターパンシンドロームって言いますね。まあ、私はピーターパンシンドロームかも。ね。やっぱずっと子供に、な気持ちでね、いるよね。まあそんな感じです。パリシンドロームについて。皆さんは、例えばなんか、日本に来て、結構カルチャーショックで苦しかったこととかってありますか？ね。まあたくさんあると思うんですけど、まあ言葉のね、壁もありますから、文化の壁、言葉の壁、いろいろありますもんね。食べ物の壁もあると思うしね。なんかぜひ、もし、なんか皆さんの中でそういうカルチャーショックについて、体験があったらぜひシェアしてください。コメントお待ちしております。じゃあ今日はこんな感じで、パリシンドローム、パリ症候群についてでした。今日話した話のスクリプトをまたアップしますので、ウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォロー、あとグッドボタンとか なんかいろいろよろしくお願いいたします。あとパトレオンですね、こちらのメンバーも募集しております。で、私のコミュニティがオープンしました。毎月5ドルでコミュニティに参加できて、あとボーナスコンテンツですね、ポッドキャスト、パトレオンだけのポッドキャストを、毎週アップしておりますので、ぜひぜひぜひご参加お待ちしております。はい、コミュニティをねちょっと盛り上げていきたいので、はい、ぜひぜひお願いいたします。あとクエスチョンボックスですね、こちらからリクエストはまたお待ちしております。はい、次回はお待たせしました、コラボです何も思いつかなかった。コラボです。のりこ先生とのコラボをアップしますので、ぜひチェックしてみてください。こちらはポッドキャストでもアップするんですけど、YouTube で動画もアップしておりますので、しますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はこの辺で、また次回、さよなら。